11月5日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。さらにアレス投資顧問株式会社の阿部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。さあ、それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。イーロン・マスク氏がツイッターの買収完了。陸海空の自衛隊を一元的に担う統合司令部を新設へ。韓国ソウルでの転倒事故、日本人2人を含む154人が死亡。牛乳やお菓子など食料品765品目が値上げ。政府12月1日から節電要請決定。アメリカ FRB が 0.75% の利上げを発表。北朝鮮が ICBM 発射を含む6発を発射。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。11月3日木曜日、北朝鮮日本海と黄海に20発以上のミサイル、放射撃100発を発射というニュース。飯田康之さんと麗澤大学特別教授で元航空自衛隊空将の織田邦夫さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
北朝鮮日本海と黄海に20発以上のミサイル、放射撃100発を発射。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮は昨日の朝から午後にかけ、複数の場所から、日本海と黄海、イエローシーに向けて、短距離弾道ミサイルや地対空ミサイルなど23発以上を発射しました。このうち弾道ミサイル1発は、韓国が海上の軍事境界線と位置づける NLL、北方限界線を越え、韓国の領海に近い、日本海の黄海上、公の海の上に落下したとのことです。北朝鮮の1日のミサイル発射数としては過去最多となりました。韓国国内では空襲警報も出たということであります、うん。まあ、昨日はね、このニュースが本当飛び交うという感じでしょうね。
そうですね、一方で、やはり北朝鮮としては、はい、こういう問題って仮に自分が北朝鮮の当局だったらどう行動するか、うんうんうんうん、というふうに考えないとなかなか理解不能だと思うんですけれども、
はい、
正直米国やその他の西側諸国が本気になってしまったら一瞬で消し飛んでしまう国なわけです、うんうん、
はい、
だからこそこういった示威行動によってうちに手出したら、うん、結構な人数道連れにできるぞというのを常に示していないと、おそらくその、まあ、国家と言っていいのか、キム王朝と言っていいのかわからないですけれども、その体制が持たないっていうふうに判断してるんだと思いますね。
さあ、そのあたりも増えまして、この時間はですね、麗澤大学特別教授で、元航空自衛隊空将、織田邦夫さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。織田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。はい、さあ、まずはこの昨日のミサイル発射について、どういったものであったと分析されてますか？
はい。まずこれはですね、はい、どこが、誰が撃ったかと言いますと、戦術核使用部隊が撃ったと言ってるんですね。
戦術核使用部隊。
はい。どういうことかと言いますと、実験じゃないんですよ。
ああ。
もう、ミサイルは実際に配備されて、
はい。
で撃ったということですので、その重みは我々見なきゃいけないですね。もう実験の段階じゃないということなんですね。それともう一つはですね、はい、いわゆる北朝鮮版イスカンデルと言われる KN23、はい、これはですね、まあ、ロシア製のイスカンデルを模して作ったと言われてるんですが、まあ、変則軌道をしたりして攻撃は非常に難しいんですよね。これを撃ってるという、情報が、まあ、韓国の国防省から出てますが、あと、北朝鮮の、 ATACMS、まあ、今ウクライナで活躍しておりますがアメリカの ATACMS、はい、北朝鮮版 ATACMS というこれ KN24 というんですが、はい、これも撃ったんではないかと言われてますが、まあ、いわゆる最新のですね、あの短距離弾道ミサイルを撃っているというところが特徴だと思いますね。
この狙いというのはその短距離であるとかっていうのは韓国狙いなんですか、それとも日本もっていうところなんでしょうか。
これはもちろん日本も含んでますが、あの、まあ、狙いというか目的はやっぱり第一にあの米韓合同演習ビジラントストームに対してですね、はい、何らかの対応しなきゃ、先ほどもありましたように独裁国家ですからね、やはりそれに対する対応というのは絶対やらなきゃいけないというのと、もう一つはですね、あのアメリカ、これはアメリカに向いてるんですね、あの、はい、その政治的意図がですね、アメリカに対して核保有国として認めさせると、で認めさせると、経済制裁がなくなるわけですよね。でこれはもう何かあった時に核戦力というのを要は誇示してですね、核保有国として認めさせる、これは9月の8日に最高人民会議でありましてね、
はい、
これはもう金正恩が絶対に核放棄しないということを言ってるわけですよね。で要は核保有国として、世界に認知させるということ、うん、で同時にこの時にですね核政策に対する法令をあの制定してるんですけどね、
はい、
まあそういうことで、やはり何かあった時にもう通常戦力は見るものはありませんので、米韓合同演習のビジラントストームなんかに対応するにはですね、やはり一番もう得意なミサイル攻撃というのがいいということですね。でこれはね、もう今年29回目、約60発撃ってるんですけどね、
はい、
これは世界中でですね、ミサイルを60発も撃ってるというのは、
はい、
ロシアを除いてはですね、世界一ですので、はい、だからこれは我々、軽く考えたらいけないと思うんですね。かなり技量も、打てば技量は上がってきますし、不具合は改良されますので、
はい
はい、だんだんそのなんていうか、洗練されてきたということが言えるんじゃないかというふうに思いますね。
スタジオには明治大学教授、飯田泰之さんもいらっしゃいます。
明治大学の飯田です。
ああどうも。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回、特徴的だなと、素人の私が感じるのは、短距離ミサイル、そして地対空ミサイル、はい、そして、午後には放射撃と、うんうん、かなり近接した範囲を攻撃するタイプの軍事力を誇示していると。
そうですね。
これまでの、はい、何か、いわゆる核実験の目指しているものとは、ちょっとその距離感の違いというのがあると思うんですが、そこに何らかの意図はあるんでしょうか。
はい、冒頭申し上げましたようにね、もう実戦配備している部隊の射撃であってですね、実験ではないということですね。で、一番の目的はビジラントストームに対する牽制なんですが、はい、これを即座に実施できるぞというのを見せているということだと思いますね。で地対空ミサイルというのは実際にはそんなあんまり影響ないと思うんですが、今回のビジラントストームが空からの攻撃の演習なんですよね。これに対する我々近づいてきたら地対空ミサイルを持ってるぞということで、地対空ミサイルを、まあ、私から言わすと空撃ちしているということなんですよね。はい、あとは地上兵力、つまり、2010年にヨンピョン島砲撃しましたですが、はいはい、砲撃能力も持っているよということで、攻撃して牽制しているということだというふうに思いますね。
これね、日本としてこうどうするかというところの、まあ、備えの部分なんですが、今日の、ね、新聞などでも、まあ、ここのところずっと報じられてますけれども、なんか朝日は潜水艦発射型のミサイルをもう開発検討みたいなのが出てきたりとか、これ織田さん、全体としてこう、まあ、どうミサイル攻撃に対してであるとか対処したらいいとお考えですか。
はい、ですね、はい、まあ、イスカンデルにしろ、最近出てきた極超音速とか、はい、変速軌道、これはですね、要撃できないんですよ。つまりミサイル防衛システムというのは、簡単に言いますとね、
はい、
まあ、マッハを超えるものですから、この間の、10月4日 カの火星12号も、はい、最終速度はマッハ17なんですね。だからこれどういうふうな、原理かというと、はい、その弾道軌道に入りますとね、弾道軌道にブースターが燃え尽きて弾道軌道に入りますと、はい、未来位置が分かるんですよ、計算して。
放物線の
先が分かる。未来位置に対して速いですから、未来位置に対して打つんですね。これがですね、変速軌道になりますと、
そこに
未来位置は分かんないんですよ。で、極超音速なんて言ってますけど、これはなんで極超音速かというのは、マッハ5ぐらいなんですね。ただ大気圏の中を飛ぶから極超音速って言ってるんですけど、はい、ブースターが燃えてる限りはですね、未来値が分かんないんですよ。そうしますとね、日本が今整備してる、アメリカも整備してる、はい、弾道ミサイル防衛システムというのは、これは対応できないんですよ。じゃあ、その対応できないで、はい、万歳するのかよっていうのは、これはやっぱり、手だって打たなきゃいけないんですね。そこで出てくるのが、じゃあ、発射前に、その地上で潰そうと、
はい。
これはアメリカの定義ではですね、弾道ミサイル防衛なんですね。日本はまだ議論してますけどね。
はい、
これ、弾道ミサイル防衛というのは、抑止には拒否的抑止と懲罰的抑止というのがありましてね。
はい、
拒否的抑止なんですよ。つまり、独立国としてね、持たなきゃいけない話なんですね。となると、発射前にそれを攻撃する、
はい、
その反撃力というふうに言われてますが、
はい、
それを持ってないと抑止が効かないということなんですね。だからそれはですね、はい、我々独立国ですから、相手が何か持ったらそれを全て対応できる能力、量は別として質的な能力を持っておかなきゃいけないんですね。
なるほど、
だからそれは反撃力は必要だと。あと核に対してはどうするんだって言ったら、これはですね、まあ議論のあるところで、核には核ですから、それは我々持ってませんから、アメリカの核の傘で、懲罰的抑止はお願いしますよと、こういう話なんですね。
どうもありがとうございました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに、小冊子、心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。 OK コージーアップ週末増刊号。秋も深まってきて、空気が澄んで、月や星の瞬く季節になってきました。来週11月8日火曜日の夜に1年半ぶりの皆既月食が起こります。月食は太陽と地球、月が一直線に並ぶときに起こって、太陽に照らされてできた地球の影に月が入ることで月が欠けたように見えるという現象ですけれども、11月8日の皆既月食は日本全国で条件よく観察できるんですね。国立天文台によりますと、月は夜6時9分から欠け始めて、夜7時16分に皆既食になって、赤銅色と呼ばれる赤黒い色に見えます。で、皆既食は夜8時42分まで86分間にわたって続いて、その後は徐々に月が地球の影から抜けて、夜9時49分に部分食が終わるということなんですね。 月食の起こる時刻に地域差はなくて、全国どこでも同じように見ることができます。ただ今回は皆既食という月明かりがあまりないタイミングで比較的観察しやすいんですけれども、まあ、とはいっても肉眼ではギリギリの明るさですので、まあ、双眼鏡などあるといいかもしれないですね。まあ、外は寒くて、窓から方角的にちょっと見れないかなという、ね、方もいらっしゃるかと思います。ご安心ください。国立天文台11月8日に、東京都三鷹キャンパスから皆既月食を YouTube でライブ配信します。ぜひ秋の夜のひととき、久々の夜空を見上げて天体ショーを楽しんでみてはいかがでしょうか。そんな今回は皆既月食についての話題でした。続いてはこれからの予定を紹介します。11月6日日曜日、COP27 国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議開催。国際観艦式。11月7日月曜日、10月の中国貿易統計発表。市川團十郎襲名披露興行を開催。11月8日火曜日、定例閣議。アメリカ中間選挙。9月の毎月勤労統計調査速報、景気動向指数速報を発表。皆既月食。11月9日水曜日、2022年度上半期と9月の国際収支発表。10月の景気ウォッチャー調査発表。野球侍ジャパンシリーズ第1戦、日本対オーストラリア。11月10日木曜日、和歌山県知事選告示。自衛隊とアメリカ軍による日米最大規模の実動演習キーンソード開催。野球侍ジャパンシリーズ第2戦、日本対オーストラリア。11月11日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。東南アジア諸国連合 ASEAN 首脳会議開催。10月の企業物価指数発表。サッカー女子日本代表国際親善試合、日本対イングランド。11月12日土曜日、日中間 ASEAN 首脳会議、日本 ASEAN 首脳会議開催。ラグビーテストマッチ、日本対イングランド。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。11月7日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。8日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。9日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。10日木曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん。11日金曜日、前日本銀行政策委員会審議員の片岡剛志さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩司の OK コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳って何だろう？思いやりって必要なの？その答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子、心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
大久保さんはですね、 長く教育現場に従事されて、現在は子どもを取り巻く環境や子育てに悩むですね、親への支援など幅広く教育問題に取り組まれております。今回の対談ではですね、特にその不登校をテーマにお話を伺っていきたいと思うんですけども、不登校なんでしょう、これ時代によって増えたりとかってのあるんですか。これは
昔は不登校って言葉なくて、まあ、休んでる子で、ちょっと休みが多いねだったんですよね。
そうですね、僕は子供の頃不登校って言葉なかったですね、確かに。ない
ですね。不登校っていうのは、まあ、いろんな定義があるんですけど、まあ、30日以上休んだ場合は、まあ、特別な指導が必要になると。
ああ、30日1ヶ月休むとってことなんですね。
でもそれはあの本当は日にちの問題じゃなくて、その子の心情の問題を捉えなきゃいけないから。
なるほど。
行政的には30日ってますけど、やっぱり1日でももう来れなくなる子もいるし。
ああ、そうですよね、だから20日間来てないけどまだ大丈夫だとか、そういうことにはならないってことですよね。
そうですね、はい。
実は大久保さんの3人の子さんも不登校になられていたという話を伺ったんですけれども、はいはい、その時はどんな心境でございました？
いやー、参りましたね。僕は不登校の対策を千葉県でやってた責任者だったので、不登校をなくしましょうと、で自分の学校は不登校でもなくすんですよ。で今度はその不登校対策の、まあ、スクールカウンセラーに抗議するんですよね。
なるほど。
不登校はこうやってあるからこうやってやっていきましょうと。でも朝出るとき3人うちの子がいるんですね、家に。いや、このとき最初は1人でしたけど、徐々に2人目になり3人目になり、いや参りましたね。もう何かというと、まあ何て言うんでしょう、重しを背負いながら出勤するみたいな。
そうですね、自分が不登校のカウンセラーをされているのに、子供が不登校になってしまって、なんかちょっといたたまれない感じがするんですけど。
結局まあ偽善なんですよね、自分の言ってることが。
偽善、
結局まあ繕ってるので、まあ、結局手段じゃ何にもならなくて、やっぱり心がそこに入ってないと伝わらないんですよね、言葉も。
な
んで
なるほど。そのノウハウとかがあれば大丈夫とか、そういうことではないってことなんですかね。
そうですね。臨床心理士っていうのは大学院を出てなるんですけど、臨床心理士も適任の人とそうじゃない人いるんですよね。
結局
自分では、自分ではできると思ってらっしゃる。ところがどう見てもこの人に相談しても相談したくないみたいな、まあ、専門性持っててもやっぱりこの人はちょっと無理だなってのは言いますね。
いくら知識とかを学んでたとしても、その実際に会った相手がですね、対象がちょっとこの人きついなって思われてしまうってことはあるってことなんですかね。
しょっちゅうありますね。
しょっちゅうあるんですか。
だから、まあ、極端なこと言うと、このスクールカウンセラーで来ないでもらいたいって人もいますよね。
それは先生が、親御さんが、
いや先生たちが見てて、
先生たちが。あ、そうなんですね。
結局その人間育てていくときに、まあ、理想論じゃいかないので、やっぱりその会いたい人かどうかなんですよね、基本は。
まあ、結局人間力ってことですね。人間力ですね。
授業が下手でも叱られても、この先生に会いたい、この人には会いたいっていう、やっぱりそこが基本なんですよね。
学校の先生で覚えてる先生ってそういう先生ですよね。
そうなんです。
授業の内容実はあまり覚えてなかったりとかして
覚えてないですよね。
人間的魅力はどれだけあったかみたいな。
そうですね。今その人間的魅力を養成するようにあまりなってなくて、大学自体が、まあ、単位取ればいいみたいな、まあ、試験もそうですけど、私県の任用室長やってる時に、試験問題で、あなたの挫折経験を教師になったらどう生かしますかっていう問題を出したんですね。
なるほど。
そしたら局長から、これ誰が採点するんだと。
なるほど。それもそうですよね。
ということは私がやりますと、一人で、だ3000枚見たんですね。
すごいですね。
でその時にやっぱり本当はそこが大事なんだけど、なんか点数とか、まあ、比較して採用されていくパターンが多いので、私は人間力をしっかりと見ていくっていう視点をもっと強めていいなと思ってますね。
人間力を見る、その失敗談から生かすってところで、やっぱり人間の魅力みたいなのが見えてくるってことなんですね。
出てきますね。試験出した時に一番多かったのは、受験の挫折とかはよくあるんですけ ど、はあ、例えば自分の肉親を失ったとか、まあ、自分の友人関係で辛いことがあったけど乗り越えたとか、こういうふうな、そのなんて言うんでしょう、試練を乗り越えてることにやっぱ打たれ強いのと、それから側院の情というか、そういう子たちのことを理解できるんですね。
そうでしょうね。
だから意外とこう順風にいってる人は脆くてですね、プライドだけ高いみたいな。
経営者とかでもよくありますね。成功しすぎるとなんか自分が能力が高いと思い込んでしまって失敗者の気持ちが分かんなくなるっていうね。
そうですね。
だからよく失敗した人の話を聞いた方がいいんじゃないのってことは 経営の世界でも言われたりするんで、それと同じかもしれないですね。
うん、例えばこう校長になって、なんない方がいい人もいるんです。なった方がいいなと思っても、なりたいって人はあんまり大したことなくてですね。
そういうもんなんですか。
何か自分のためだから。
なるほど。
うん、何のためになるんですかって言った時に、まあ、たくさん人たちを元気にして、子どもたちを元気にしたいんだ、だからなりたいんだって、こういう人ならいいんだけど。
名誉や地位のためじゃなくてっていうことですよね。
そこのところこう、名誉、地位、権力となると、どうしてもずれてきます。
なるほど。なかなか人間の恐ろしい心理というか、
本当そうですね、
闇の部分が見えますよね。大久保さんは、はい、我が子が学校に来たくないと言ったらという、本をですね、10月に出されたんですね。私もこれ拝読しましたが、非常に面白いというか、学びの多い本で、そういうことなのかってね、いろいろ気づきがたくさんありました。
はい、
この中で気になったのはですね、その子供が不登校になったら親御さんがすごいこう自分を責めて悲観的になってしまう、ネガティブな反応が多いってことなんですけど、やっぱそういうもんなんですかね。自分の責任だと思っちゃうんですか。
ほとんどそうですね。あとは誰かの責任にしないと収まらない。結局こう責める癖が人間でどこかあるんですよ。自分を責める人か相手を責める、
なるほど。
でこう責め癖っていうのはもともと持ってる性格があって、そこをこうちゃんとこう整理してあげないと、責めることによってどんどん苦しくなるんですね。自分も。
なるほど。責めてもそこに答えがなければ ないですもんね。
全然ありません。でそれを今度は続けてくると、比べることになってくるんですね。
比べる、
例えば、下の子とお兄ちゃんお姉ちゃんとか隣の子とか。
なるほど。
でこの比べるのもね、すごい人と比べたら自分が落ち込むし、ダメな人と見るといい気になるしっていう。
なかなか難しいですね、そう考えると。
でこの比べないっていうことができるかどうか、
あるがままといっても実際不登校になってしまってるわけだから、なんかこうそこに何か原因を探したくなるっていうのは当然あるわけですよね、気持ちとして。
大体が勉強できないって思わされちゃうとか、自分はダメだとか、だから居場所がないとか。
なるほど。
学校が楽しかったら不登校なくなるんですよね。楽しいとこだから。
そうですよね。
だ楽しくないところにしちゃってるのが現実で、解決っていうのは、私はそんな難しくないと思ってるんですけど、責めない比べない楽しくすればいいという、あなたが来てくれてよかったよっていうのをしょっちゅうメッセージ出せば変わってくるんですけど。
それは学校がってことですか。
学校がです。
そこまで先生はできるもんなんですかね。
いや、やろうと思えばできるんだけど、実はそのさっき言った教員養成課程の段階で、そういう勉強してないんですよ。
不登校の子どもに対してどういう対応するかっていう、
勉強はまずしてません。
まずないんですか。
ないです。不登校の中で例えば ADHD はこんなだとか、こんな時はこんな対応するって、まあ QA ぐらいですよね。
なるほど。なんで教えないんですかね。
結局教える先生がいない。
あ、
大学の先生は研究者ですから。
なるほど。
実践者じゃないので、
いわゆる医療でいうと臨床はやってないってことですね。
そういうことです。そう
です
。
でもそう言いながら不登校がこんだけ増えてきてるんだから、現場での対処をどうするかっていうのは結構深刻な課題になってるはずですよね。
そうですね。私今県の教育委員会でこう、いろんな研修会やってますけど、僕はあんまり大学の先生を呼ぶなって言ってるんですね。
なるほど。
頭でっかちになっちゃって、ケース対応はできるけど、柔軟な対応できないんです。
なんかこう概念を抽出とか、そういうのをやるのが研究者ですもんね。じゃあ現場でどう対処するかまでは考えてない。
考えてない。専門家っていうのが実は非常に癖者で、専門家が言うとなんかそれらしく聞こえるんですけど、じゃああんた来てやってみなさいよって言ったらできないわけですね。
なるほどね。
今
のは学校の先生に対する話なんですけど、親御さんに対してはどう対応されればいいんですかね。
お母さんもお父さんも疲れ切って、能面みたいになってるんですよ、顔は。
能面、無表情で。
どう対応していいか分からない。
そうですよね。
で、その親御さんたちを笑顔にするのが一番先で。
笑顔にする。でもまだ問題解決してないのに笑顔にならないですね。
よく頑張ったねと、ここまで。辛かったろうって、よく分かるよって。ね、いろんな工夫してきただろうって入って。よく頑張って止めると泣く方が多いんですよ。
まあそう言われると泣きますよね、それはね。
でそういう関係性の中から、実はこんなことしてみたらどうっていう簡単なハードルを見せるんです。
例えば
挨拶するのに、帰ってこなくても、おはよう、ちょっと声を高くして、おはようっていうふうに言い続けていく。
なるほど。沈んだ声で言ってたらそれは楽しくないですよね。
ちょっとトーン上げてね。
なるほど。無理してでも
明るい声を言う。
そうです。おはよう
って。
そういうちょっとした些細なその行動の変化で意外に気持ちが上向くもんなんですかね。
あの声はある面ではすごい、まあ、武器ですよね、いい意味でね、伝える武器。
なるほど。
だから声のトーンをちょっと上げて、おはよう、今日もね楽しもうね、みたいなメッセージを出し続ければ、
それを子供に対して
ですね。子供に対して。あとはあの子、あの寝るときにお母さん、お父さん疲れちゃって、まあ今日まだゲームやってるみたいな、そのときにその、まあ、イライラしながら寝ますよね、親御さんたちは。だから私が言ってるのは、あの私の娘、あの妻もそうでしたけど、寝る前にどんなことがあってもね、ああ幸せだった、今日もよかったって言って寝るんですよ。
それは
口に出して、
子供に対して言うってわけではなくて、自分に言うってことなんですか。自分に声を出して、なるほど。
で僕は突然言ったのでびっくりしてね、
そうですよね。
それをね、こう言い続けてくるとそうなってくるんですよね。
まあ、言霊なんていう言い方がありますけども、実際口に出すってことが自分の人生を変えていく。
ああ幸せって言ってね、お休みって寝るんですよ。
なるほどね。そんなんだけで本当に変わるんです
か。変わります。
変わりますか。
確実に変わります。
そうなのか。やっぱ親が明るくならないと子供の気持ちも切り替わらない、
切り替わりません。
そうなんですね、
だから親が変えるというのも、そうやってると、まあ雰囲気が変わってきて、子供たちもなんか大人って面白いなとか。
ああなるほどね、まあ、子供もねだんだん雰囲気に飲まれ込まれて、なんか意外に人生楽しく見えてくるってことなんでしょうね。
だからお互いにこうマイナスのじゃなくて、子供はなかなかできないから、親がね。
なるほど。
あとはまあその夫婦が仲良くするって。私は3人と太くなった時はよく夫婦喧嘩してたんで、
まあなんかありがちな感じのシーンとしてありますよ ね、
結局子供が行かないのはお前のせいだみたいな、いやあんたのせいみたいでしょ。
そうするとますます雰囲気が悪くなって家庭の中の、なるほど。そこをいかにこう好転させて
良い雰囲気にするか
ってことなんですね。
女性のうちの奥さんはすぐその、ああ幸せって言って、朝出かけるときハグしていくんですよ。
なるほど。
最初僕はちょっと照れくさかった
そうです
ね。でもね、それやられるとね、やっぱりそういうの子供たち見てるんですよね。
なるほど。
最近うちの両親おかしいみたいな、
でだんだん伝染していい感じになる。なるほどね。はい、今月は、公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で、教育問題がご専門の大久保俊樹さんにお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
OK コージーアップ週末増刊号。毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただきまして、世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきます。阿部さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は9279ギフトホールディングスについて解説いたします。皆様こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の阿部です。米 FRB は2日の FOMC で 0.75% の利上げを決定しました。国内では10月末の日銀金融政策決定会合で現状維持が決定となるなど、引き続き日米金利差拡大が意識される中、10月下旬には32年ぶりの水準まで円安が進行しております。歴史的な円安は本格化している国内決算シーズンでも影響が出始めております。円安は輸出企業には一般的に追い風となりますが、輸入に頼る原材料や燃料などの価格を押し上げ、コスト増にもつながります。例えば1日に決算を発表した7203トヨタ自動車ですが、資材価格の高騰を円安で吸収しきれず、営業利益は前期比 34.7% 減となっており、 決算翌日の2日には株価は下落しております。一方、歴史的円安は訪日外国人の購買力を高めますので、インバウンド関連企業にもメリットとなります。輸出企業には世界景気の減速懸念もつきまといますので、今回は円安メリットを享受しつつ、世界景気の減速の影響を受けづらいインバウンド関連をテーマに、9279ギフトホールディングスについて深掘り解説いたします。ギフトホールディングスは家系ラーメン町田商店を主力ブランドに、複数のラーメンブランドを直営店、プロデュース店という2つのチャンネル形態で展開しております。観光庁の訪日外国人消費動向調査によると、最も満足した飲食ではラーメンは 19.3% と、肉料理の 26.7% に次ぐ2位となっておりますので、インバウンド関連の一角と言えます。9月14日発表の22年10月期第3四半期決算で、売上高は前期比 25.2% 増の122億2000万円、営業利益は同 70% 増の11億2200万円で、売上高は四半期で過去最高を更新しております。10月17日には期末配当を13円から15円に2円増配するなど、足元の業績は好調で、株主還元にも積極的です。第4四半期の業績見通しですが、月次動向を見ると、8月売上高は前年同月比 35.4% 増、9月は同 39.6% 増と、下期累計の 30.7% 増を上回るなど堅調に推移しております。一方、第3四半期まで依然として訪日外国人は新型コロナ発生前とは比較にならず、インバウンド需要を取り込めない状況でしたが、政府は10月に水際対策を大幅に緩和。そんな中、同社では第3四半期に東京駅八重洲地下街に7ブランドのラーメン店を一挙に出店しております。私も仕事柄東京駅は頻繁に使いますが、訪日外国人の方を非常に多く見かけるようになりましたので、今後は回復するインバウンド需要の取り込みが一段の業績拡大につながると見ております。インバウンドをめぐっては、岸田総理も10月28日の記者会見で、円安メリットも上手に活かし、ウィズコロナの時代に合わせた質の高いインバウンド需要5兆円を早期に達成すると発言しており、国策の追い風も見込めそうです。今後は海外市場の取り込みにも期待です。中期経営計画ではグローバルプラットフォームの構築にも取り組んでおります。アメリカには直営店、プロデュース店、フランチャイズ店を展開しておりますが、アメリカは飲食マーケットが日本の3倍、ラーメンマーケットは数分の1と、成長余地の大きい魅力的な市場です。アメリカ以外でもローカル資本との提携を模索。24年10月期の目標として、売上高で今期予想比 47% 増の250億円、経常利益で同 25% 増の25億円を計画しております。また時価総額向上に向けた取り組みにも注目です。情報開示の充実として、21年10月期より英文での情報開示を開始。今後は海外機関投資家向けに英語での決算説明会の開催を検討しております。さらに機関投資家との面談では、事業業績の説明にとどまらず、同社の持続的な成長を目的に機関投資家との対話を推進する方針ですので、機関投資家マネーの流入による株価押し上げにも期待がかかります。今回の11月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。またリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますので、ぜひご覧ください。 それではまた次回お会いしましょう。
OK コージーアップ週末増刊号、アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。